そんない雑貨店。
さあ、今週も始まりました、そんない雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はい、今週も参りましたよ。
今週はですね、萩原さんについてお話をします。
萩原さん、
ああもう分かっちゃいましたね、萩原さんです。名字だけではわからないですか、もしかして。
うん、
お心当たりがない感じ。
はい、
じゃあフルネーム言いましょう。萩原豊さんです。呆然としてますよね返す言葉すらないですよね。
どなたでしょう。
さあ、それでは萩原豊さんについて今日はお話をしていきたいと思います。それでは今週もそんない雑貨店へいらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。萩原さんって誰？誰？
そんない雑貨店。そんない雑貨店。さあさあ、それではですね、下平さん、
はい、
萩原豊さんについてお話をしていこうと思うんですが、
はい、
お名前だけではまたちょっとわからないのかもしれないですね。じゃあ出身地いきましょう。
はい、
茨城県牛久市出身です。もうお分かりになりましたね。おや、もう今日本で一番注目を集めている萩原さんですよ。身長187センチ、体重175キロ、得意技は左四つ、寄り、突き、こういった萩原さんです。お分かりになりましたか？
あ
ー、そうなんです。本名萩原豊さん、第72代横綱稀勢の里関のことなんですね。
なるほど。
本名は萩原豊さんとおっしゃるんですね。
うん、
で、我々の番組でもですね、第12回で大相撲と相撲というタイトルで一発取り上げまして、
はい、
相撲とは縁が深いって言っちゃっていいの？深くはない。だって1年ぶりだもん、取り上げるのでも今ね、随分と話題になっておりますし、
はい、
この配信の時点では3月場所、春場所っていうんですかね、
うん、
そろそろ大詰めになってきているはずです。
はい、
でね、稀勢の里関、日本出身力士としては19年ぶりだそうですね。
うん、
第66代横綱若乃花以来だそうです。
はい、
ね、先ほども申し上げました通り、得意技は左四つ、寄り、突き、うん、ということなんですが、
うん、
過去6場所の取り組みで81戦65勝、
うん、
そのうち32勝が寄り切り。
おお、
これね、パーセントにしますと 49.2% が寄り切りなんですね。
うん、
もう2回に1回は寄り切りで勝っているとこういう方なんですね。
はい、
この稀勢の里関を含む横綱、うん、今何人いるかご存知ですか？
4人。
お、さすがです。4人なんですね。
うん、
で、4人揃うというか4人になるのはね、17年ぶりなんですって。
うん、
で、17年ぶり16度目のことだそうです。
はい、
だから前回はね、2000年の3月場所ですか。
うん、
で、前回は、あ、クイズ下平。
え、
前回この4人の横綱のお名前これが分かったらすごい、スゴダイラーですよ。無茶ぶりもいいとこですよね。じゃあね、これはさすがにヒントいるでしょう。
16年前って誰
が、まだ生まれてませんよね。下平さん、まだ生まれてませんよね。
生まれても記憶が定かじゃないかな。
とね、2人はね、兄弟。
ああ、はいはい。その頃ですよね。ということは、
まず兄弟二人は
若の花、高野花。
そうですね。
のお二方ですね。
お二方ですね。
はい。で、そこに、
もう一人はね、
多分、あけぼの？
はい、正解。あと一人。
誰だっけ？
この方ね、山とか花とかつかない感じ。
うん。朝青龍はまだのような気がするな。
朝青龍ではございません。もっと前でございます。
誰だっけな。
なんとか丸。
うん？
何丸？
はい、武蔵丸。
そうなんです、武蔵丸。
うん、
あけぼの、高の花、若の花、武蔵丸。
はい、
この4名と、
うん、
で今回は白鵬、
はい、
春馬富士、
うん、
鶴竜、
うん、
稀勢の里、
はい、
という4名なんですけども、
うん、
横綱のね定員って4名っていう規定ないんですよ。
あ、そうなんですか。
なんとなく4名が上限になってるだけで、
うん、
4名でなくちゃいけないよとか4名が上限だよっていう規定はないんですって、
うんうんうん、
で大関もね同じく規定はないんですけども最大で6名っていうのが慣習になってるようですね。
お
ー。でねやっぱり横綱ってね強いんですよね、
うん、
もちろん強いから横綱になるんですけども
はい、
いわゆるデビュー戦ね、
うん、
序の口っていうところでの初戦横綱ねみんな白星スタートしてるんですよ。
おお。
でその最初の場所でもみんな勝ち越ししてるんですね。
おお。
やっぱり強いんですね最初から。
強いですね。
ただし、
うん、
第69代横綱白鵬は初戦黒星です。
お。
初場所も負け越してます。
へえ。
で今やっている今場所も5日目から、
うんうん、
太ももを痛めて休場しております。
ああ、それはなんか聞きました。
残念。
残念。
とはいえですね。
うん。
白鵬関、むちゃむちゃ強いんですよ。
うんうん。
これまでね、優勝37回。
はい。
全勝優勝はそのうち12回。
うん。
で、場所を制覇した7連覇。
すごいですね。
これね、全部歴代1位の記録です。
うん。
で、もう一個ね、歴代1位の記録を持ってらっしゃって。
はい。
年間86勝してます。
ん？
あのね、1年間ってね、6場所あるんですよ。
はい。
6場所って、6×15 で90取り組みあるんですね。
うん。うん、
そのうち86勝してるんですよ。
うん。
もう4回しか負けてないの。
うん。というか、1年に2場所全勝優勝してるってことですよね。
そうですね。そういう計算になりますよね、計算上は。
少なくとも。
ね。で、稀勢の里は、
はい。
過去6場所で65勝ですからね。
うん。
まあ、それと比べてもね、圧倒的に勝ってる数多いわけなんですよ。
はい。
ね、なるだけでも横綱って大変でね。
うん。
これね、カウントしてみたんですが、
はい。
平成に入ってから、
うん。
これまでね、入門した人数が3270人。
はい。
この人数が相撲界に入ってるわけです。
すごいな。
そのうち横綱になってるのは、
うん、
6人だけ。比率で言うとね 0.18%。
狭きもんですね。
狭いなんてもんじゃないですよ。よくあの体ですり抜けて入ったねとそれぐらいの狭いもんですよこれ。
針の穴通ってますよね。
そうですね、華麗に入ってますね、針の穴ね。でね、一旦横綱になってしまうと、
はい、
横綱はね、負け越しても降格はないんですよね。
うん。
で、本人が引退するって言わない限りは、やめなくていいんですよ。
へぇー。
で、いいねと思うかもしれませんけども、
うん。
その分ね、負けたりね、あるいは恥ずかしい相撲を取ったりすると、
うん。
横綱なのにって言われちゃうからね、これはこれで大変なんですよね。
すごいプレッシャーですよね。
そうなんです。横綱はね、強いだけでもダメなんですね。
うん。
取り組みの内容も横綱にふさわしいものでなければならないっていうのがあって、
うん。
なんかね、こすい手で使って勝ったりしたら、非常にね、批判されるわけなんですね。
横綱のくせにと。
そうなんです、それ言われちゃうんですよ。だから気をつけて、堂々たる、いわゆる横綱相撲っていうんですか、
うん、
そういう勝ち方をしないと非難をガンガン浴びてしまうという大変恐ろしい役職といいますかね、うん、肩書きなんですね。
はい。
この横綱になるためにはですね、条件が一応ありまして、
うん、はい、
大関が、まあ、一旦大関にならなくちゃいけないんですね、
うん、
で大関が2場所連続優勝するか、もしくはそれに準ずる成績を上げた時に横綱になれますよと。
はい。
でね、今回ね、稀勢の里関はちょっと昇進の何でしょうね、うん、条件が緩いというか、
はい、
いいんじゃないとか甘いんじゃないっていう風にして言われたりいたりしますけども、
うん、
稀勢の里関はね、13勝2敗で準優勝した後優勝っていうのをしまして、
うん、
でこれでまあいいだろうってことで横綱になったんですけども、
はい、
決してね、準優勝っていうのが優勝に準ずるっていう風に判断されるわけでもないらしいんですね。準優勝でなくてもね、それにまあ優勝に準ずる成績だろうって判断されると、まあ、カウントされるというか、
うん、
認知されるんですって。でもね、やっぱ大変なんですよ。まずね、
うん、
大関になるのにどういう成績を収めなくちゃいけないかというと、
はい、
関脇以下、関脇っていうのは大関の下の位ですね、
うん、
でそれ以下の人たちと戦って、大関はね、大体これも明文化されたものがあるわけではないので、
うん、
これまでこんな感じだよっていう数字なんですけども、
はい、
7割5分くらい勝ってることが必要になります。
うん、
大関になるのに関脇以下と戦って7割5分くらい勝ってることが必要と、
はい、
で横綱になるにはですね、当然それよりも強くなくちゃいけないわけなんですよ、
うんうん、
横綱になるには関脇以下に対して8割以上勝ってることが必要、
うん、
8割ってすごい勝率でしょ。
すごいですよね。
そうなんです。で稀勢の里関は横綱昇進前の1年間の取り組みで、
はい、
全体の勝率がね、8割2厘。
うん。
8割2厘もね、大したもんなんですけども、
はい、
これ、それでも大関以上も含んでるんですね。
うんうん。
で、大関以上を含まず、つまり関脇以下との対戦成績は、8割8分3厘。
お
ー。9割近いんですね。
うんうん。
でね、この成績ってね、
うん、
さっき白鵬関の話しましたけども、
はい。
ね、優勝37回とか、全勝優勝12回とか、
うん、
年間86勝ですげーとか言ってましたが、
はい、
このね、勝率は白鵬関を上回ってるんです。だからね、まあね、これからどういう活躍されるかわからないですけども、
はい、本
当にね、相撲好きな方にはいやいや、まだまだ甘いよっておっしゃってる方もいらっしゃることは承知してるんですが、
うん、
それでも関脇以下との対戦では今すごく強いって言われてる白鵬関より成績は上回っていると。
お
ー。なのでね、まあ、あんまり日本出身力士だからとかっていうんで偏った見方はしたくないですけども、やっぱどうしてもね、
はいはい、
同じ日本人としてはこう、ね、期待しちゃうじゃないですか、
うん、
なのでこれから先の頑張りを、あるいは活躍を見守りたいなと思っております。
はい。
でこんなにね、強い強い稀勢の里関なんですけども、
うん、
2006年にはですね、
はい、
キティちゃんの化粧回しで土俵入りしてます。
おお。
あのね、これね、自分で作ったわけじゃないんですよ。
うん。
まあ、可愛らしいね、趣味を持ってらっしゃる方々もいらっしゃいますしね。プラモデル作るのが趣味だっていう方もいらっしゃいますけども。
はい。
ね、キティちゃんグッズを手掛けている、アスナロ社という会社がありまして、
うん。
そこの社長さんがね、石川社長さんと言うんですが、
はい。
この方がね、稀勢の里と同じ茨城県の出身なんですって。
うん。
で、応援したいって意味を込めて、キティちゃんの化粧回しを作ってプレゼントしたらね、やっぱり締めてくれて、
うん、
それで土俵に上がってくれたと。
素晴らしいですね。
可愛らしいでしょ。
キティちゃんはね、
一応ね、勇ましい感じになってるんですよ、キティちゃん。確かに、ね、キティちゃんがね、虎をかぶってるのかな。
まあ、キティさんは何でもやりますからね。
同じ猫科が猫科をかぶってね。もう意味がわからないですけども。ね、その後ろにはね、竜が待ってるわけなんですね。
話題になったんですよね、きっとね。覚えてないけど。
あのね、他にもね、北の里関だけではなくって、
ええ、
いろんな人がね、いろんな化粧回ししてるんですよ。
うんうん。
あの、ブルガリアヨーグルトの化粧回しとかね。
はいはいはい。それは、やっぱり聞いた気がしますよ、ブルガリアヨーグルトは。彼ですよね。本当化粧回しって美しいですよね。
うん。美しいけど、ブルガリアヨーグルトやめた方がいいと思う。だってもう、パッケージだもん、あれ。
まあ、そうですけど。
絶対ね、フィギュアとかでね、作る人出てくるもん、こんなの。あのパッケージの上に力士の上半身がドンって乗るようなやつ。いや、あれはちょっとした、周知プレイですよね。はい、そういうわけでございまして、
はい、
本日は稀勢の里関というか、うん、横綱についてお話をしてまいりましたけれども、
はい、
詳しくなっていただけましたでしょうか。
はい、
萩原さんにですので、今度ね、取り組みを見に行った方は萩原さんっていう風にして黄色い歓声を浴びせてあげるとえって顔されるかもしれません。
お迷惑なんじゃないですか。
そうですね、稀勢の里関って呼んであげてください。
はい、
でもね、本当に久しぶりの日本出身横綱なので、
はい、
頑張っていただきたい。もうこれ配信の時にはね、だいぶね、盛り上がってると思うんですよ。
うん。
ね、優勝の行方がどうなるかなんて話になってると思いますんで、
はい、
ここもちょっと注目して見てみたいと思います。
はい。
さあ、そして今日はですね、
うん、
エンディング後のおまけ、もうね、おまけがあることが前提になりつつある。たまたまですからね、おまけ続いてるの本当に。さあ、今日は、以前ね、この世界の片隅の片渕監督のメッセージをお届けしましたけれども、はい、
うん、
その時に実際にはどんなことがあったのかと、
はい、
片渕監督がですね、どんだけいい人なのかっていうことを分かっていただくおまけがついておりますので、
はい、
そちらもご期待ください。それでは下平さんからメールアドレスとお願いします。
はい、この番組、そんない雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見、ご感想や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨 @0438.jp、zakka@0438.jp です。そんないと名付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトという同志でお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがあります。そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組もお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com、sonnai.com となっています。そちらの方にもぜひお越しください。また、ツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方はそんない P、sonnaip で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。
はい。
最近ね、メール多いんですよ。
うん、
本当にびっくりするほどメールが多いんです。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
力士の方からもメールを待ちてます。
ぜひ。
我こそは力士なりという方。いろんなね、世界からね、メールがいただきたい。
はい。
そうするとね、我々も、あ、そうだったんだ、とかね、うん、勉強になりますんで。
はい。
それでは、そんない雑貨店、今週はこの辺で閉店にしたいと思います。お送りいたしましたのは、和田と
下平でした。
それではまたのご来店を
お待ちしております。
スカイプって音声データ送れましたよね。
送れたと思います。よしよ。
じゃあ、どれだったかな。音声データを送ります。ちょっとお待ちくださいね。どこ行っちゃった、はい、じゃあ、音声データ送りますね。一旦聞いてみてください。
はい。
どうですか、下平さん。
店長、頑張った。
頑張ったでしょ？
頑張った。
これ多分素人番組でやってるとこないと思うの。
ないと思いますよ。っていうかもう破格ですよ、破格。何ですかこれ。
そうでしょ？あのね、片渕監督ね、すごくいい人なの。あの、まずサインもらったんですよ。
はい。
で、あの、こういう番組素人なんですね、やってまして、できたらリスナーに向けて、僕も映画で感動して、できれば一人でも多くの人に伝えたいなと思ったので、差し出がましいと思ったんですが、番組で取り上げさせていただきたいんで、できましたらばメッセージをって言ったら、ちょっと今時間がないんで、つって、もう、舞台挨拶とか写真撮影があったんですので、はいはい、中に消えちゃったんですね、はい。
うん。
サインだけもらって。で、はい、舞台挨拶終わって30分後ぐらいですかね、出てらっしゃって、うん、で僕待ってたんですよ。うん、
はい。
すいません、監督、って言ったら、あ、そうそうそう、メッセージねって言って。
いやー。
答えてくださって。
いやー。
しかもね、これ、でっかいバイクが、アイドリングしてて、ハーレーが。
うん。
こっちもね、音声あるんだけど、ドルッドルッドルッドルッってずっと後ろで言ってるんですよ。
はい。
で、いや、いいですから、やっちゃってくださいってお願いしたら、喋ってくれたんです、一回。
うん。
で、最後の方でやっぱドドドドドドって大音量になっちゃって。
はいはい。
で、いいの？もう一回やりましょうかって言ってくれて。
いや
さすがに今だと最後の方がひどいんでいいですか？うん、いいですよ。これなんでそんな雑貨店でいいんですかとかね。おっしゃってくださって。
もう言葉になりませんね。
なりませんよ。僕はその後走って逃げました。
逃げないでくださいよ。
写真撮ってもらってね、握手してもらって、ありがとうございました。そしたらね、劇場から次々と人が出てきてね、
はい、
サイン会が始まってしまいましてね。
ああ。
その後ね、片渕監督のツイッター覗いたらね、
はい、
見に行って舞台挨拶も聞けて、なんと出たところに片渕監督がいらっしゃって、その場でサインまでしてもらっちゃって、すいません、それ僕です、原因。で、配給してらっしゃる東京テアトルの方もですね、ちょっと困りますとかじゃなくて、あ、何ですか？取材ですか？とかおっしゃってくださって、で、これこう言うんですけどもいいですかねって言ったら、あ、どうぞみたいな感じで。さらにこの東京テアトルの課長さんはですね、僕と片渕監督の写真も撮ってくれまして、はい、しかもね、じゃあもう一枚なんてね、撮り直しまでしてくれるんですよ。
すげえ、やっぱすごい人はすげえ。
ねえ。
そうなんですよね。すごい方って気軽なんですよね。
ね。
岩波さんもそうですけど。
うん。
気軽すぎるんですよ。もう。あの方々は。
金館長さんできないよ、御所。
あの爆音は大丈夫か。はい。あ、お疲れ様でした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
大丈夫ですか。村内雑貨店、いいですかね、あの音してるけど、
リアルでいいんじゃないですか。
はい、
めっちゃ音してる。
村内雑貨店リスナーの皆さん、こんにちは、映画監督の片渕素直です。今、この世界の片隅にを全国増えてきました。皆さん、ぜひ映画館に足を運んでいただけるとありがたいです。よろしくお願いします。こんな感じで。
はい、すげえ。
げえ最高だった。
すげえ最高だった。
もう一回お願いしてもら
って。でしょうね。
っていうかまだまだ言ってるよ。
まだ。まあ、だいぶ消えました。
あまりにすごかったですよね。はい。いいですか。
はい。
村内雑貨店リスナーの皆さん、こんにちは。映画監督の片渕素直です。今この世界の片隅にが全国のあちこちの映画館で上映中です。